Good evening, you are listening to WRFULB Havana 104.5 FM. It's now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the US and Japan through radio and streaming. We hope through our show, you will discover aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・リノー州のアーブナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。今週の放送のための収録は、日本時間ではただいま11月10日木曜日、麦子は京都から、そして後ほどリュウタさんも静岡から参加します。今日は悲しいお知らせをお伝えします。はるかなショーにもご出演していただいたイリノイ大学名誉教授のデビッド・プラス先生が11月4日に亡くなられました。プラス先生は、1930年12月8日生まれ、文化人類学者で、日本を含む東アジア研究映像人類学をご専門とされていました。CIPS Center for East Asian and Pacific Studies のに追悼のメッセージがホームページに掲載されていますが、そこで、サドラ先生も記されているように、CIPS の重要な委員の一人であり、また60年代半ばにアジア研究センターを発足された最初の教員のお一人でした。また1976年にはイリノイ大学と日本の神戸にある江南大学との交換留学制度もの始まりにもご尽力されました。今日では Year in Japan というプログラムに発展しています。この2つの大学がどのような関係からこうしたプログラムが展開したのかとか、またプラス先生ご自身と日本との関わりを、はるかなショーでも2011年8月の第20回の記念のはるかなショーでお話をいただきました。そこの時のトークは昨年11月にも再度掲載をしておりますので、ポッドキャストにリンクを貼っておきます。でプラス先生が亡くなられて、すごく悲しい思いです。それで今日ははるかなショーではプラス先生が制作されたドキュメンタリー長き眠り So Long Asleep、2016年ですねについてプラス先生が述べられた言葉を後ほど紹介していきたいと思います。まずは、曲から、今日は月をめぐる曲を3曲お届けします。今週の、11月8日アメリカでは中間選挙が行われましたが、日本時間の11月8日は全国で皆既月食を見ることができました。それで月をめぐる曲3曲選びました。1曲目が柴崎コウの月の雫、2曲目が桑田佳祐の月、3曲目が鬼塚千尋の月光です。それではまず、柴崎コウの月の雫です。どうぞ。はい、柴崎コウの月の雫でした。 遥かな章では今年の7月に新潟のヨシーさんから笹の墓標展示館全国巡回展のお話をしていただきました。新潟でも開催されてヨシーさんも関わっておられました。でこの笹の墓標展示館巡回展というのは、その時ヨシーさんが説明されたのでは、北海道朱鞠内の雨竜ダムや神明線の朝鮮人労働者の遺骨を発掘して遺族の人々に届けるという市民運動に関する展示です。イリノイ大学出身のジョン・ビョンホ教授、そして映画撮影でデイビッド・ポラス教授も関わっておられます。これは映画 So Long Asleep、So Long Asleep でも記録されていますというような内容の説明をしていただきました。で京都の展示会は10月17日から10月25日西本願寺の法雲文法館で行われました。で最終日の10月25日にソーロングアスリープが上映され、チャン・ビョンホ先生も講演されました。私はこの日は行けなかったんですが、別の日に展示のみを見ました。巡回展の詳しいことはポッドキャストにすで、に掲載されていますが、京都の展示でも亡くなられた方のご遺灰や遺族からの手紙、この出土した遺品、そしてこの遺骨発掘ワークショップなどについても展示をされていました。でいろんな写真の中には遺骨返還70年ぶりの里帰りについて の写真と説明もありました。いただいたパンフレットの中 の資料の中の説明ではこういうふうに記されていました。遺族調査により北海道各地の115体の遺骨が返還できることになった。遺骨返還は政府や公的機関に頼ることなく両国市民運動の自主的運動として取り組まれました。2015年9月11日猿払村を出発した遺骨返還団は、日本列島を縦断し釜山からソウルに入り、19日にソウル市庁前広場で盛大な葬儀が営まれました。20日には馬寿市郊外のソウル市立墓地に納付されました。ソウル市立墓地に納付されましたと展示館の資料には記されています。でソロンガスリップはこの遺骨返還の旅を記録したドキュメンタリーです。で会場で販売されていたソロンガスリップの DVD の日本語版のパンフレットには次のように解説されていました。本作品の制作し、兼監督であるアメリカイリノイ大学のデイビッド・プラス名誉教授は文化人類学者として北海道の強制労働現場からソウルまでの 3000km 余りの巡礼の旅に参加し、10日間にわたる詳細な映像記録を残しました。この作品は70年ぶりの里帰りという巡礼の旅程を加害者側と被害者側が民族と国家の憎しみから脱却し、過去の歴史的犠牲を共に発掘し、和解と平和の未来を開いていく草の根活動の先駆的な事例であると紹介しています、というような解説が書かれています。もっと長い解説が一部抜粋して読みました。そこでこの返還の旅程を一緒に旅されたプラス先生が2015年9月19日ソウル広場でこう、読まれた話をされたプラス先生の言葉の一部を、ここで読ませていただきます。この10日間の間、私は白い布に包まれた箱を運ぶ白い手袋をずっと見続けてきました。チョン・ビョンフォ教授は私に アメリカで見せるためにドキュメンタリー映画を作ってくれないかと頼みました。これは北海道で強制労働の末亡くなった朝鮮半島の若い男性の魂を故郷にお連れする慈悲の、使命を、記録することでした。どの社会を見るときも人類学者として私はその社会はどのように人々の意思に向き合っているのかと問いかけます。その社会は希望の、白い面の手袋で人々に対しているのでしょうか。人間のライフサイクルについて狭く考えていたことを学ばされました。人の性は産声を上げる時から臨終までのサイクル以上のものです。我々は話せるようになるずっと前にも、またもはや物を言わぬ存在となったそのずっと後にも人として認識されています。真の市民社会は人として認識されるすべての年月にしっかりと向き合うのです。私はアメリカの人々に我々が記録したイメージを見てほしいと思います。東アジアの人々が白い箱を運ぶ姿を、私は世界全体にがこれを見てここから学んでくれたらと思います。平和の象徴として有名な白い鳩はチャーミングですが、手から離してしまえば鳩は飛び去ってしまいます。白い鳩の代わりに白い手袋を思いましょう。あなたの手元の白い手袋は語ります。飛び立ってはいけない、ここに残るのだ。私、我々にはなすことがある。私と共に想像してみましょう。今回のように東アジアの数十人という規模ではなく、この地球上のすべての人が正しいことをなす日のことを、どの政府もなすことができず我々の手でなさなければならない正しいこと、向き合うために自由意志で参加して働くこと、強制労働ではない自由意志での労働を携える箱を、失われてしまった何かという存在から人生のすべてを運ぶ性質に変えることができます。それがなされた日こそ世界に恒久平和が訪れた記念すべき最初の日となるでしょう。なぜなら、ついに我々人類がすべてがお互いに向き合うことができるようになったのですから。2015年9月19日、ソウル広場でのプラス先生の言葉から抜粋しました。これは、ソウロンガアスリープの日本語版のカタログの中にあったプラス教授の遺骨奉還事業への堅持に記されています。でこの笹の墓標展示館巡回展京都展示を見ているときに、私が京都で見ているときに、市内の高校生が20名余りかな、教師と一緒にこの展示を見ていました。私も生徒になったつもりでこう1時間余りその授業を聞いていたんですが、その時にこう10代のこう目とこう展示をサポートする人たちの声を聞きながら、こうそのどうやって世代と時間を超えて過去を現在として伝えようとするか、伝えられるか、こういろいろ工夫して高校生に分かる伝えようとする言葉でいろんなクイズも含めてされていて、このドキュメンタリーが伝えようとしたの何があったかだけじゃなくて、それをどう伝えようとしているかということも記録されているのかなと思いました。で、またそしてプラス先生の映像作品や著作、調査の記録を通してプラス先生の思いにもこれからも触れることができるのではないかと思います。年を重ねてもいつもクリエイティブでこう 次の制作、執筆に向かわれていたプラス先生の言葉、メールをいただいてもいつもこうユーモアと励ましの気持ち、次のいろんな世代を励まそうとする、気持ちも含まれていました。たくさんの刺激と温かい言葉をありがとうございます。